ロドとのソニー生録ジョッキー、何気なく録音していた音が後で聞くととても貴重なものに思えてくることがありますね。
写真と同じように音にも思い出があります。
そういうわけでございます。こんばんは、野沢那智です。
こんばんは、野中直子です。
さあ、君も音のアルバムを作ってみませんか。ソニー生録ジョッキー。
ソニーのラジオカセットスタジオシリーズの新しい仲間、ソニースタジオ1775。これを知らない人はラジオカセットファンにはいないというくらい話題騒然のソニースタジオ1775。それもそのはず、まずテープに取った歌に合わせて後から君の歌を録音できるアフレコ。このアフレコの採用で今までのミキシング機構と組み合わせるとなんと50ミキシングが楽しめる。そしてまたテープのスピードを自由自在に変えられるスピードコントロール。これで面白いプレイがいろいろできる。さらに別売りタイマーと組み合わせると好きな時間にテープの録音やラジオの受信ストップが自動的にできるタイマースタンバイ機構を装備しているんで留守録音もバッチリというわけ。とにかく楽しいマルチプレイラジオカセット、ソニースタジオ1775、43,800円。
この番組は録音機器を通して音の根源を追求するソニーの提供でお送りします。
しかしなんですね、このまあその自分の好きなことを通じてこう我も我もと仲間がどんどんどんどん増えていくというのは実に楽しいね。
そうですね、
この場合は音でございますけれども、まあいろいろ奇想天外なね奇抜な音を我でも我もこそはというふうにどんどん作って送ってきてくださるでしょう。
はい、
それ聞いてもうキラキラ笑い転げてるわけですけれども、ですから僕ら番組やってるなんていうのはむしろ皆さんから送ってもらったテープで楽しんでるって感じです
よね。そうです、楽しんじゃってるっていう感じ。
今夜も早速たくさん集まっておりますお便りと音の中から次から次へと紹介してまいりましょう。
はい、まずですね、横浜市緑区の対馬光さんからのテープですよ。
はい、なっちゃん、君はソーラン節を知っとるかね。ただのソーラン節ではないのだぞ、成長ソーラン節なのだと。
いい、ね、成長、
僕ら知ってるつもりでもついついね、あのちょっと変わっちゃった歌謡曲調なのか聞いてますけどね。
やれんソーラン、ソーランってあれでしょ。
それは文化放送が保障する成長ですか。
いや、違った
かな。独断と偏見に満ちたソーラン節でしょう、それはね。成長のせいは立身弁なのだと。このところでちょっと引っかかるんですね、私としては。あれはあなたが今言ったのは正しい、
正しい
調子ですね、立身弁ですけども、どうしましょうか。
いや、ぜひ聞きたいですね、立身弁の方ですか。
あんたも好きね。本物の北海道小樽で本物の漁師が歌っているのだぞ。この5月は江戸にもないぐらい昔はニシンが取れ、あんまり取れるんで遊びに行く暇がないんで女たちが海岸に小屋を作り立身弁に励んだからって言うんですよ。
ん？あた
って話をするときそういう顔なんですか。
はい、
非常にユニークな顔してますね。
そうですか、もともとこういう顔なんですよ。
そうね、
いや、
そうですね、立身弁に励んだんですよ。これを浜小屋と言った、名前がいいですね。絵で歌って飲んで女とニシンと油切って両方ともすごいですね。立身弁ソーラン節は北海道の5月の海の歌だ。ちょっと色っぽい歌でございますけど聞かせていただきましょう。
忘れの花子、はいやさやさっさ、ジョロンコゼイ、あらジョロンコゼイ、ゆありソーラソーラソーラソーラ、はいはい、太くて長くて紫色で旅でおいせえさじまいもちょい野菜
や
ちょっとまたさつまいもの話ですよ。これ
そうですか。
ですよ、何を考えてるんですか。
そらそら、はいはい、破りふんどす将棋の駒を嗅ぐと思えば金が出るちょい野菜エリア、ね、
これ佐渡にもこういう歌あったんです、金が出るって歌は。
入ったぞ、
おうお
う、エリアさ
エリアさ
エリアさ
エリアさ、
ジョロンコセイアラジョロンコセイ、
ダイナミックでいいですね。
いいですけど困っ
ちゃう、大勢でせいやーってとかいいですね。あそこのところがね、僕らはこういうせいを忘れました、こういう立身弁を。いい立身弁ですよ。
ちょっとなんかこう恥ずかしいな、皆さんは部屋の中で一人で聞いてるからいいですよ。
あとは僕と聞いてるからいいじゃないですか。
なんかやだな、
一人で聞いてるともっと恥ずかしい。なんだかムニムニってしちゃった、なんかして。 しかしいい歌ですね。
だいぶ違いましたね。やーれんそうらんとは
節もちょっと違うしね、
あっちの向こうでね放送局のディレクターも大変うなって感心しております。
みんな荒々しい気分になっておりましたね。
でも圧倒されてるというか
なんかこのまま家へ帰れないって歌でございますけれども、大変結構な貴重な、これは僕も覚えたいような、北海道の荒々しいこの歌を聞かせてもらって嬉しいですね、
はい。
今度は何いきますか、はい、この女性ですか。
そうなんですよ、はい、東京北区豊島の匿名希望さんが送ってくれたテープなんです。
匿名希望ってのはなんかそこに問題があるぞ。はがきは公開でございますね。これは去年の修学旅行の時、九州の天草のホテルで女子校の生徒が4人一緒になった。ところがある時トイレに入った人が便器の下に運が一つという話、
はい、
さて誰のものというわけで話が展開する。揉めとるようですね。
そしたらね、起きおったらね、なんつと思う、
あら
汚い汚い、
そうだよ、それ
ね、言いに来たの、
自慢ねな、まあ、私のことね、こけにしたの、そんで
いやね、お経
ねえ、お経ね、
おじまただ口で言っただけなのに、
おじまとお経
で飲んでるんだ、どんどんしてんだ
え、だって私さ、
うん、こんなことわかんないのよ。
うんこしたの食事、
あ
いやそうだよ、だって食事終わった後、私言ったんだ。
誰が言ったのよ。
食事の前はおじま知らなかったんで。
全然回ってこないね。どうしたんだろう。
わかんないよ。みちこなんてさ、こういう長いのの端っこについてたら食べたか
もしれない。リアルですね。
形の
高さ
でしょ。この
柔らか
いの、この上長さなの。
あ、2回目入ってるな。
入ったよ。
ほら。ほら見なさいよ。
下にしたって下もんはしたんでしょ。飛んだかもしれないよ。
そうだよ。
飛んでないよ、絶対。
飛んだかもしれないよ。
食べながら食べてるね。
端っこについてたかもしんないじゃない。
つかないもん、私前の方で
知
ったじゃない。
いや、私だってそうやってしたんだよ。
今日待って、汚いな、
この
ハンは。
いいよ、
うんこ
の
話、
もう忘れようぜ。
忘れよう。
みちこ
みちこ
言ったから忘れよう。
今の言ったから、みちこだと思わない？
ね、あんたたちどんどん言ってあげてんだからね。
も
うやめ
よう、私今日もあれすんの。
そう
だ
よ、や
め
ちゃやめちゃ、自分がさ、
今日はそういう
の
よね、
どっかのメダさんがまだ
だ
し、死に来たと見なそうよ。そうだよ、そうですけど。
そんなことない、誰がやるの。
いや、
お菓子や
った
ほう
にいいんじゃなくて、
汚い。その
間
にさ、みんなに言う。みんなこれはお
今日
のうんこ
です。これ、ダサ子だって、私だって決め
か
けてかかってんじゃないよ。
どうよ。
なんて思ってないんで
しょ。
ここは私、ここは私。
寝ようぜ、今年寝ようぜ、疑われてる者同士。
別にミス
は
疑ってないよ。
いや、ね、誰がさ、誰が鍵つけてんの、そこに
誰
つけたの、そこに
203
号室の。
あ、誰も取らなか
ったんだよ、私で。だらしないわね。
これはおかしいね。
かなりリアルにポンポンポンポン
言いますね。女学生たちは誰も見てないとなるとね、うん、なすり合ってますよ。汚いですけどね、話題はね。
びっくりしちゃった。
あなたなんか修学旅行行った時こんな話するんですか。
しませんよ。
どんな話するの。
いや
しかし解放されたからやっぱりいろんな
こと言ってるでしょ、ね、もうオープンに近頃の人はオープンになってますね。
いいですね。僕はね、一度でいいから女性たちが、ね、オープンにいろいろ話してるの聞きたいなってよく思うんですよ。男だったら誰も思いますけどね。皆さん思うでしょ。思いますね。あ、金魚鉢の
たわいないこと話してるんですよ、すごく。
これですか。
うん、あの女学生たちって女の子ばっかりになると。
でもこれはかなりダイナミックなこと
ですね。ダイナミック
な、なんか女学生のこう部屋をパッと覗くっていうの楽しいもんですよ、
ね、でも泣いたりしないでね、そういうふうにあのこう笑いながら話し合えるっていう
のは。お経が犯人ですかね、これは。
お経さんが、
お経がだいぶ責められてますけど、お経とおじまがね揉めてますけれど、どっちが犯人なのかなんか食べてるやつは一体誰なのかっていうのが問題ですね、とにかく大変この珍しい会話をね、録音して送ってくれてありがとうございました。前々から一度聞きたいと思って念願叶えました。匿名希望さん、ありがとう。
ありがとう。
Spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two, and maybe fall in love, just me and you.
ところで、はい、5月といえばあなたはどんな音を思い浮かべますか？
そうですね、あの若葉のね、うん、サラサラサラサヤサヤサヤというそよぎ、それから鯉のぼりの矢車のカラカラカラという音、そして夏場所のお相撲さんのね触れ太鼓、それから小鳥のさえずりね、朝早く起きるとね、スズメがチュンチュクチュンチュクチュンチュクさえずってるんですよね。
あとどこですか、お住まいは？
あの世田谷の豪徳寺ってとこなんです。
豪徳寺じゃまだそういう雰囲気ありますか？
朝早く起きるとね6時頃でもう泣いてますよ。
あ、昨夜から泣いてた朝スズメなんて聞きますからね。鳥なんか聞いたことないですね。
いいですよ。
そうですか、うん、小鳥のシーズンですね。やっぱりね、小鳥たちはいろいろこう巣を作ったりなんかするのに忙しいシーズンですからね。まあ愛のシーズンといいますか。
うらやましいシーズンですね。
まだあった当分は巣作りの話ですね。
あれ、
これはもう猫は猫でも海猫ってのはお分かりでしょ？
あ、そうですか。私猫が鳴いてるのかと思った。
猫はもうちょっと違うんですよ。
あ、
海猫が同じこの春を迎えていても、なんとなくこの優雅でしょ。猫はダイレクトに生に来ますからね。
あ、なんかそういえばなんか甘えてるって感じですね。あんあんなんて言ってね。
痛いでしょうね。なんかすごく痛そうね。そういう風にね。
分かっちゃったかな。
また海猫みたいな人ですね。岩手県中部のこれは陸中海岸とかですね、青森県の株島ですか、今海猫の産卵でまあ大にぎやらしいんですよ、卵産んでね。ここから人間が近づいたりすると突っかかってきますからね。あれペンギンなんかもそうですよ。すごいですね。僕は一度見たことあるんですけど、ペンギンが別に子供を産んだ後っていうのはすごい喧嘩なんですね。
あのオス同士とかメス同士で、みんなで喧嘩しちゃうの？
この産む前にですね、いろいろまあ三角関係四角関係あったわけでしょ。
あっちゃった。ああ、
で産むでしょ、
ええ、
そうするとそれを狙うんですね。やっぱり振られたオスが突っかかってくるんですよ。
振られたオスとかメスが
すごいですよ。
あ、気持ちはわかりますけどもね。
それをこう一緒にパンをかばったりなんかする、なんとも言えず楽しいっていうかね、凄まじいなと思ったんですけどね。人間以上だな、純粋でその姿が、人間はほらすぐね、まあいいや、俺別の母さんもらおう、
いやでもやっぱり人間も本能のままに生きたいですね。
行きたいですけど、そうなったら大変ですからね、どんどん人ばっかり増えちゃってね。すぐそっちの方ばっかりで、すぐはないか。海ではこういう海猫なんか鳴いておりますけど、山では何が鳴くかってですね。来た。
これ知ってますよ。
これ分かったでしょ。
うん、格好、
ね、はい、この声が聞こえないと本当の山の初夏が来たという感じがしないというぐらいでございまして、
この声聞くとね、こう素晴らしい情景が浮かんでくるのですよ。
なんか軽井沢行ったような。
そうですね、牧場の柵が続いていて、
うん、
白い雲が山の端に流れて行き、
うん、
こだますように格好の鳴き声が聞こえてくる。
どっかに書いてあるみたいね。そういう感じですけどもな。なんかテレビのコマーシャルの見過ぎじゃないかっていうコメントは少し違ってるようですが、しかしやっぱりそうですね、そう言われてるの格好ってのはね。ほら来た。
あら、
わかりますか？
聞いたことあるけども、
てっぺんかけたか、てっぺんかけたか、
ほ
らあった、ホトトギスですよ。
あ、ホトトギスは、
そうかと思った。トキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキ
いいですね。
芝居の方にあるんでしょ。
ありました。あのね、シンパ大悲劇でホトトギスってありますね。
人間はなぜ死ぬのでしょう。生きたいわ、千年も万年も生きたいわ、なんていうのがありますけれどもね。
あれ、ナミコさん
だったかな。そうです、ナミコと竹雄ですね。もっともあれはね、腐女鬼と書くですね。腐女鬼と書いて腐女鬼と言ったんですね、あれ最初は確かね。でいつの間にかそれがホトトギスになっちゃって、原作のあの徳富ろ過先生もびっくりしたっていう話がありますけど。
不思議ですね、腐女鬼をホトトギスって。
なんでそうなっちゃったか、ね、来週までに調べてもら
います。はい。
これなんて聞こえますか。
11って聞こえなくもないですね。
11とかって聞こえそうでしょう。だからこれはね、あの11って名前なんですよ、この鳥。
本当に
11って名前なんです、これ。
あら、当たっちゃったんだわ。
だ、昔の人は11って言わなかったですね、
はい、
ちょっとこうに聞こえるんでしょ。慈悲心の慈悲。
慈悲聞こえないな。
慈悲人に慈悲を与える。慈悲。慈悲心。
昔の方は気高い心の持ち主だったんですね。
慈悲心が大事だっていうんで、別名を慈悲心腸というんですかね。慈悲心鳥とか
言って。あら、いい名前ですね。
シャラタン、いい名前ですね。
なんかこう小説家映画の題名みたいなね。
そうですね、慈悲心腸。しかしまあ普通は11と聞こえるんで、名前としては11、ね、
なんかシンプルな名前でいいですね。
なんか慈悲心腸と11じゃ全然変わってますけどね。違いますけどね。人の聞きよう、音は聞きよう、味わいようっていうところですかね。
そうですね。
というわけで今夜は、5月10日から始まる愛鳥週間に先駆けて初夏の鳥の声をいくつかお聞きいただきました。
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. My home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la.
よう聞いちゃったね。博多どんたくよござっしょ。よかおとはいっぱい通ってくんしゃいよ。
博多どんたくは5月3日と4日。ただいまソニーカセットデンスケお買い上げの方へ、録音に強くなるカセットテープとガイドブックをセットにした録音専科を差し上げています。
あんたもデンスケばかついでいいじゃんよ。
今デンスケの春。
この番組は録音機器を通して音の根源を追求するソニーの提供でお送りしています。
さあさあ今度は、先々週出題しました音のテーマに基づいたアイデア発表でございます。
そうですね、はい、お聞かせした3つの音から何かショートコントとかミニドラマを作ってほしいっていう問題でした、
はい、そうでしたね、早速ハガキが届いております。早速紹介させていただきましょう。
はい、
まず江戸川区西小岩の平田純一さんの作品ですね。人は皆いつも危険と背中合わせになっている。もしその危険をあらかじめ誰かに知らされていたとしたら。はい、もしもし、もしもし。あら、切れちゃった。一体誰だろう。何言いたかったんだろうな。間違い電話にしては変な電話だな。まあいいや、出かける前に詰めてみるか。爪を切り終わると私は出かけた。ビルの谷間を歩きながら私はまたさっきの電話のことを考えていた。一体何を言いたかったんだろう。とその時だった。ビルの屋上から看板が落ちて目の前のアスファルトにぐさりと突き刺さった。そうか、このことだったのか。首だ。電話の声は首に気をつけろと言ったんだ。こういう作品でございます。
すごい。
すごいですね。すごい爪切りですね。あれはね。どうやって切るんですかね。あの爪はタンタカタンタンタン。
で最後になんかスースーなんかする音が入ってましたね。
バケモンの爪ですね。巨大な爪が鉄の爪がなんかこうなんかシャッと投げたりなんか看板が三段構えに落ちてきたなんかしてゴーンゴーンが。素晴らしい作品でした。
面白い。これは漫画チック。
怖いですね。怖いですね。ね、ちょっとあの実はですね、私紹介しましたけど、もう少しあの平田純一さんの作品そのものは長かったんですけれども、とっても長いので番組全部終わっちゃうぐらい長いのでちょっとあの、ほぼ撮らせていただいたりして脚色をさせていただきましたけれども、大変面白いですね。
感動いたしました。
そうですか。
はい、
アナウンサーってのは言いたいこと言いますからね。そうですか。次行きましょう。
はい、はい、東村山市の上垣内正史さんと読みするんでしょうか。上垣内さんの作品です。
これこれ、一枚の鷹を何回切るの。
物価高だからね、朝昼晩と分けて食べなくちゃ。
日曜日の夜起きていたらこの音が聞こえたので作りました。こういうふうに書いてありますけれど
ちょっとそうですか、ね、ごめんなさい、物価高だからね、はい、
いいんですよ貧しい演技に真実があるんです
すいません、
そこに真実があるんですよこれはすごく面白いコントですねやってみてつくづく思いましたけどねますな、あの音が一つしかなかったんですよね、で一つしか聞こえなかったんですって、この音だけ、日曜日にラジオひねったらこの音だけ聞こえたんですね、結局ね、包丁の音だけ、だからここだけ作ってきたって言うんですけども完全に手が3つ聞いてね、ちゃんと ね、 ね
でもありがたいですね、一つでも聞いて送ってくれるっていうのは ね、
でこんな大変なコントをこさえたって
、はい、
大変な
ものでございますけども
ね、いいですよ、はい、というわけで今日はお二人の作品を紹介しましたが、あなたも何か送ってくれませんか。
そうですね、さっきの3つの音を使ってハガキに書いて送ってください。月刊賞としてこれまた商品がすごいいいのが当たるんです。
そうでございますね、はい、それではここで1曲と音楽が入るところなんですが、今度は生演奏のテープが届いてるんですよ。さすが生ロックジョッキーですね。生演奏ですって、先週あったでしょ、ピアノ独奏
リサイタル、はい、ありましたね。
今週がまたね、生演奏なんですよ、埼玉県朝霞市ですね、
はい、
の田子敦史くん、
はい、
17歳の田子敦史くんが送ってくれた演奏でございます。お聴きいただきましょう。
あ、楽しみ。
Attract me like no other lover. Something's the way she used me. I don't want to leave her now. You know I really have.I don't want to leave her now. You know I've been
home. 大変素晴らしい演奏でございまして、メンバーをご紹介いたしましょうね。田子敦史くんがリードギターとベースとピアノとコーラス、忙しいんだ。群賞企業バンドとしては増田博明くんがオルガン、リードボーカル、そして小平一郎くんがドラム、なおこのバンドでは現在ドラムとベースを募集しています。忙しすぎるんで募集してん誰か入ってみないかね。さらに録音ができない。でこのテープには多重録音でやったサムシングが録音されております。メンバー名は、77セッションですかね。
あらかっこいいわ。
77セッションバンドですとありますけどもね、はい、一つどなたか割と思わん方、ドラムとベースを募集してるそうですからね、この機会に入ってみて一緒に録音楽しんでくださいよ。というわけでございまして、やるもんですね。
なんか上手いですよ。
上手いですよね。驚
いちゃった。
音程なんかぴったりみんなで少し外れていくと、
リードギターが上手かった。
リードがちゃんとリードしてますからね。できてますよ。キャンキャンキャンキャンってやってますからね。
大したもんですね。
大したもんですね。田尾君どうもありがとうね。演奏一生懸命やってね、仲間どんどん増やしていいバンドにしてくださいよ、
はい。
ところで早いもんでございますけれども、生ノグジョッキーがスタートしてから今日でもう4回目ですか。
そうですね。
お約束しておいたように今日はですね、この4月にテープを送ってくれた方々に月刊賞をお送りしましょう、
はいはい。この番組では毎月テープを送ってくれた人の中から、はい、面白い作品、奇抜な作品、優秀な作品に対し月刊賞を差し上げます。
商品がすごいんですよ。
ソニーのスタジオ1980マーク2とかカセットデンスケタイプ4 TC2810 なんかね、
はい、他もぐちゃぐちゃっていろいろございまして、どんどん商品が当たるんですね。
そうなんです、
ところで4月の当選者は誰か、いよいよ発表でありますが、先行はですね、放送会でも権威のある放送批評懇談会の会員の方々によってなされました。きちんとしてるんでしょう、当番組は。
じゃあ少しあの改まって聞かなければいけません。
それではいよいよ発表させていただきます。4月に放送された応募作品11本について審査された結果、最優秀作品、ずっと聞いてる方はお分かりでしょうね、アイディア賞といたしまして、4月12日放送、東村山市の 原和樹くんの作品桜の音でございます。
あ、おめでとうございます。
これはもう文句ないですね。音像表現に対する創造的な意欲とアイデアが評価されました。これは文句ないでしょ
う。そうです。
あとは風神に勝手にね、人もだえるように夜中転がってもらったんで
しょ。聞きましたよ。
そればっかりはね。
最高でした。
はい。そして続いて優秀賞作品でございます。ユーモア賞として4月19日放送、三鷹市の、八本信夫さんの作品、参院選の車掌さんの車内アナウンス。これも楽しかったです ね。実に車掌さんのこのね雰囲気が出ててね、
はい、
こんな記者だったら本当に乗りたいなっていう感じよく出てました。ユーモアとローカルティーがある、車内アナウンスの音を多分、ワンチャンスですかさず捉えた点も評価いたします。こういうことになっておりますね。
なるほどね。チャンスっていうのが大事ですからね。
大事ですよ。またこれはね、あの一度やっちゃって二度同じことやってくれないですからね。
そうね。
あ、いいよ、取ろうと思ったって遅いんですよ。
うん、いつもそれをね、源助なんか持って歩かない
と。やっぱオートマニアとしてはいつでも取れる体制にあったということも評価した
いと思います。そうですね。どうもおめでとうございました。
最優秀賞、優秀賞作品2作品に、商品を送らせていただきます。はい。先ほどのあの音当てクイズとかですね、あなたの作った音、またコンテやミニドラマは
郵便番号160新宿区文化放送、ソニー生ロックジョッキー、
ソニー生ロックジョッキーの係で OK でございます。じゃんじゃん一つ送っていただきましょう。
待ってますよ。
ご存知、ソニーのラジオカセットスタジオシリーズの新しい仲間、ソニースタジオ1980マーク2。もうむちゃくちゃに素晴らしいソニースタジオ1980マーク2。何が素晴らしいかといえば、まずチューナー部がいい。しかも短波も楽しめる3バンドで、今ブームの VCL がバッチリ。続いてマイクフェーダー、ソースフェーダーがついているから、ミキシングプレイが自由自在で、 FM ワイヤレスマイクを使ってのワイヤレスミキシングも OK と、中身がいっぱい。さらにさらに音質設計の素敵なこと、これがまたソニースタジオ1980マーク2の大きな特徴。低音高音をクリアに再生する2way スピーカーシステム。特に低音専用スピーカーにソニー62のカーブコーンスピーカーを採用。金属メッシュ仕上げのスピーカーグリルを通して3200mW と、これまでのラジオカセットでは考えられないような迫力のある音が楽しめるというわけ。音の良さで評判のソニースタジオ1980マーク2、 43,800円。
音が君を待っている。
さあ、あの音を捕まえましょう。
いい音取ろう。ソニー生ロックジョッキー、お相手は僕の沢梨と
野中直子、構成は桃原博史でした。
ではまた来週。
さようなら。この番組は録音機器を通して音の根源を追求するソニーの提供でお送りしました。